皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、5月3日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は脱市場原理待ったなしです。今日も南信州の富山号に来ております。ちょっと雨が降ってるもんで、室内で、録音しております。なんかすごい不安定な天気ですね。雷が鳴ったり、なんか非常に今年はいろんな意味で変化が大きいと思いますが、まあ、こういういつもにもないことはですね、これからたくさんあちこち起きるんじゃないんでしょうかね。さあ、それで、市場原理主義ももういよいよ終わりにしないとですね、えらいことになりますよという時代がもう来てるわけであります。例えば北朝鮮ですけれども、いろいろとまあ、観測も出てるかもしれませんけども、まあ一番なんか戦争を煽ってるのは日本ですよね。ミサイルが飛ぶつって地下鉄止めちゃって、韓国の方がかなり冷静だと思いますが、まだなんか内閣の支持率浮揚のためにですね、なんかいろいろやってる向きはあるかと思いますが、しかしそもそもですね、北朝鮮の話は大変なんですね。ソ連型の社会主義が、まあ、ソ連の崩壊で終わってしまった後ですね、まあ、どうするかということで、あそこは、武器の開発にのめり込んでいくわけですね。しかし、中国の誘いがあって、市場原理主義の改革も始めるわけです。いわゆる市場改革ですね。で、これが金正日の時にかなり進んでいって、まあ、南北の融和とかですね、まあかなり進んだんじゃないかなと思うんです。融和っていうか経済交流とかですね、特区作るとか。しかし、これは経済的な属国になってしまうわけですよ。要するに市場経済原理をですね、社会主義国に入れるとですね、やっぱり社会主義体制壊れてしまって、結果的に経済的な属国になるわけですね。ソビエトの崩壊した後は、今ロシアですけども、その最初のロシアの7年間ぐらいっていうのは、地獄の時代でありまして、ドイツやアメリカのまさに経済的属国になっちゃったわけですね。中国の場合はまだ、小平が生きてるうちはまだ良かったんじゃないかと思いますが、まあそのうち日本やアメリカに属国化されましてですね、結局まあ今金があるある言ってますけども、まあアメリカと融通手形の関係みたいになっちゃってますから、まあ自立は無理ですよね。で、これで共倒れするリスクあるわけで、やっぱり中国もただじゃ済まなくなってきちゃったわけです。で、北朝鮮の場合は、キム・ジョンウンになりまして、この中国と、まあ、連携しながらやっている、その経済開発ですね。これ全部止めちゃうわけですね。同時に中国は、韓国にとも、まあ、当時は、関係深かったですから、まあ、韓国経由でのですね、いろんな、まあ、経済的な、イニシアチブもあったんでしょうけども、まあ、それも全部止めてしまって、要するにですから、市場原理主義による経済改革は、自分の国を属国化させるからやらないと。ですから、まあ、チャンソンテクイカはみんな殺しちゃったし、まあ、逆に北朝鮮にそういう経済改革をやろうと言っていった、習近平たちはもう大恥をかいたわけですね。だから、習近平に任していても、何もこれ自体は進展しないと思いますね。で、あそこは朝鮮族とその北側に満州族いるわけですから、これ漢民族じゃありませんから、それは習近平の言うことなんか聞かないでしょうし、北朝鮮をですね、まあ、なんて言いますか、飢え死にさせろって言ったって、それはそんなことはしないはずでありまして、ですから、まあ、今度は、じゃあ核開発はいつまでもやってるかっていうと、まあ、それを認めることはなかなか西側にはできないんでしょうね。で、じゃあ、武器の話もですね、まあ、このまま行けば、どうせ、世界から袋叩きになりますから、まあそれもなかなか出口がないと。しかし、まあ、降って湧いたような、幸運っていうんでしょうかね、キム・ジョンにとってみると、韓国の大統領選挙で、北と、仲良くしようっていう人がなんか勝ちそうじゃないですか。そうすると、これ空気変わってきますよね。むしろ反中、反日、反米でですね、ここまで勇ましくやってる、まあ、北朝鮮が眩しく見えるようになるんですかね。そうすると今度は朝鮮族も出てきて、韓国、北朝鮮、朝鮮族で一つの朝鮮国を作るという、一つの方向性が見えてきて、それをまあ、人民解放軍の信用軍区、まあ、満州族も支援すると、白頭山という共通な聖地があると。 で、そうするとその後ろ側のロシアもそれを支援すると。で、中国は分断されて、新疆の方もウイグルも独立したいと言い出すし、内モンゴルもそうだし、まあ韓国、台湾もですね、香港もなんとかそんな流れになってきちゃって、いよいよ中国解体ですよね。ですからこの習近平は本当にこの逃げらんないと思うんですね。アメリカドルではまさに融通手形になっちゃって、あれどっちかこければ両方こける形になるし、それから北朝鮮の話は習近平なんとかしようと言われてるけども、それなんともならないんじゃないでしょうかね。だからまあ、トランプも最後、まあ結局全部投げ出して帰るのかもしれませんけども、とにかく、まあ、市場原理主義でですね、こう迫ってても、それはなかなか難しいですね。日本のことを考えてもですね、例えば日本郵政で4000億円の損失が出たって話ありますよね。あんなのひどい話ですよね。もともと国の事業だったわけです、郵政は。それを民営化させたわけですよ。市場原理主義ですね。そしたら、さっさと4000億円持ち逃げした奴がいるわけですよ。外国でしょ、これ。外国の投資で失敗したんですから。だから外人に早速4000億を持ち逃げされたわけですよね。だからこういうのもですね、やっぱりその本来その市場原理主義に基づく、改革っていうのは国有財産の強奪に過ぎない。もうそれはソビエトの崩壊の時に嫌っていうほどみんな思い知ったわけでありますが、まだなんかトンチンカンな我が国政府はですね、まあこれがそのいい政策だみたいなことを言うわけでありますね。でももうこういうのはあまりにもその露骨なことがもうバレちゃって隠しようもないし、ウェスティングハウスもそうですよね。株主に外国人が入ってくる、あるいはその経営者たちがですね、市場原理主義の頭にこう洗脳されてしまいまして、でその余計な買い物したわけですよね。余計な買い物して会社潰すとこまでこう行っちゃったわけでありますから、まあバカな話でありまして、要するに市場原理主義なんていうのがこう、まあ所詮はですね、誰かがその一人勝ちするための道具だったわけですから、まあそれを見抜けないでですね、まあどこまでもこの追随しちゃったってところが情けない話ですね。しかしこの間のスノーデンの氏の文章ですね、NSA が日本でどんな活躍をしていたかと、どんな盗聴システムを日本に持ってきたのかとかというあの話ですね。あれの中で面白かったのは、要するに日本はこの20年ぐらいの間に、まあ、特に第一次安倍内閣以降ですね、時期的に言えば、その必死にそのアメリカに次ぐ情報大国になりたかったっていう様子がはっきりと見えますよね。だからそれは情報だけではなくて、憲法改正まであって戦争できる国にして、まあ、アメリカのその古文、一の古文みたいな形で、戦争もやる国として、なんか世界に活躍したいっていう思惑を持ってたんじゃないですかね。昔ブレア首相の時にイギリスがそんな思惑を持ってましたよね。だからブレアは相当無理をしてイラク戦争に行って、で、その、まあ、挙句がですね、まあ、ブレクシットになっていくわけですけども、やっぱりその日本も同じで、その、結局その、変な妄想に取り憑かれた、連中がね、まあ、首相だけじゃなくて、まあ、経済界もそうなんですけども、まあ、変な妄想に取り憑かれた、まあ、連中が、まあ、国を誤らしたわけですね。国を誤らしちゃって、で、そのツケが、まあ、国民のところにいよいよこう来てるわけですよ。で、まあ、そういう状況の中でありますから、その、市場原理主義の頭しかないリーダーは、もうどうにもならないですね。ですから、この2017年度も引き続き、原価低減、構造改革、海外生産移転、それしか言わない経営者、いますでしょう。もう結構出てきましたもんね。いや、だからあれもダメなんですよ。本当にソビエトが潰れてから社会主義で今年も行きましょうって言ってるみたいな話でね。で、だからそれ、次の人が出てこないともうそれでそこ終わっちゃうんですね、あれね。で、同時にその政治の動き見てると、もう、市場原理主義進めれば進めるほど、その政治は破綻し、経済もそれから行き詰まるし、やっぱ国も潰れていきますよね。フランスなんかだってですね、あれ、ルペン、結構しぶとく強いじゃないですか。それはそうだと思うんですよ。要するにトランプと同じこと言えばいいわけでしょ。フランス製品を買おう、フランス人を雇おうと言うと、それはみんなそうだと思うと思うんですよね。で、市場原理主義が良くないと。で、EU はまあその一つのねじろですから、その EU から出ちゃいましょうよと言うと、それはみんなそうだと思うでしょうね。だからこの市場原理主義で、まあみんながなんとなく儲かってるという気分になってたうちは良かったんですけども、どれぐらい損をしたと。損だけじゃ済まないと。国がこれ乗っ取られるぞと。 かつてのソビエト崩壊した時にロシアみたいにもうなっちゃってるぞと、これはその跳ね返さなきゃいかんと、我が国もプーチンみたいな人が出てきて、資本家をですね背負い投げにしてですね、国際資本家を背負い投げにして我が国を救ってほしいというようなことを思ってる、素朴に思う人たちは多分多いと思うんですよね。まあそれがフランスでもそうだし、まあ韓国なんかもそういう部分もあるのかもしれませんけども、まあいずれにしてもそういうこのまあ一部外国勢力によるですね自主的な属国化への試み、これをですね粉砕しろという人たちは多いわけですね。だからその大企業も相当海外でもいろいろ標的にされるわけですね。まあこれは例えばヨーロッパとアメリカの間もそうですね。あの双方相手の国の大企業をですねかなりとっちめてますよね。IT とか車とかね。で、どんなふうにこうまあ言い逃れしてもですね、やっぱりその多国籍企業、無国籍企業というのは、焼き畑農耕みたいなもんですからね。育てるってことしませんのでね、焼き畑農耕みたいなもんだから、まあ、利益だけ持ってっちゃって、あとはそのペンペン草も生えないと、コストが上がったらもうそれっきりということですから、まあそれはちょっとお付き合いはなかなか難しいですよと皆さん気づいてきた。そうすると多国籍企業、無国籍企業もですね、まあその原理主義、市場原理主義やってる間はどこ行ったってこれ最後追われる立場ですよね。よっぽどひどい独裁者と組んで、よっぽどひどい独裁者と組んで、まさに国家資本主義としてなら生き残ることができるんですね。まあ、癒着、汚職、べったりでですね、生き残ることができるけども、それはそもそも市場原理主義じゃないんですよね。嘘ついてその、独裁政権に組みしてるって話ですから、自己矛盾を起こしちゃうわけですよね。まあ、そう考えていくときに、もう市場原理主義なんていうことを、まあ、一番正面に考えてるとですね、経営も成り立たないし、国も成り立たないですね。あの、フランスのマクロン候補なんてのは、まあ、市場原理主義の権限みたいな、まあ、若い人ですよね。彼なんかだから言われた通りやってきただけだと思うんですよね。あれ、もろにイスラエル支援だし、それからあの、あれでしょ、あの、ロシチャイルド銀行にいた人ですよね、あの人ね。で、結構出世したんでしょ。あんな銀行で出世するって普通はないですからね。あの、ちょっと変わった、特殊な銀行ですからね、ロシチャイルドなんてところは。まあそのフランスの方ですね、しかもね、だからいよいよなんか特殊なところで、そんなところで出世するなんてのはちょっと普通の人じゃないんで、でまああの人経済大臣でやったことは規制緩和だけでしょ、ひたすら規制緩和と言ってたわけですから、まあなんか漫画みたいな人ですよね、今頃なんかそんなの出てくるかなと、ねえなんか秋になってウグイスが咲くみたいな、ウグイスが鳴くみたいな話になっちゃって、今頃出てくるかなって感じなんだけども、まあ相当焦ってんでしょうね。だから出てきてんでしょうね、ああいうのがね。だからああいうの見てると、本当にその、市場原理主義をですね、もう直ちにそう終わりにしないと、なかなか難しい。で、私前から言ってるように、この市場原理主義の次はですね、御用達でなければ、もう生きる道はないんですよ。あの、お客さんとチームを組んでですね、ビジネスはゲームだって感覚は捨てて、お客さんとチームを組んで、お互いの強みを生かし合いながら、お互いに共存共有を図っていくという、こういうやり方しかないんですね。でもこれってやっぱり市場原理主義にやって、浸ってた人ほど、それは難しいんで、特にその、欧米のビジネススクールなんかで、教育を受けた人たちにとってみると、そういうのはなかなかこれ距離があるんでしょうね。だからこの、政治の方もですね、そういう、御用達なんかの基本でですね、政治ができる人ってのはなんか見てても、こう、ちょっといないんじゃないですかね。海外のいろんな動向を見てたって、全然違うと思いますね。だからそこに行かずになんか、変な政治のゲームに行っちゃってますよね。まあ、EU をぶっ壊すかどうかもそれは一つの政治のゲームだと思うんですけども、本来なんかそれ自体がですね、究極の解決ではなくて、まあ、その人々の不満が破壊の方に行く、そのなんか破壊のゲームの一つが、まあ、今のトランプ政権にやってることのいくつかもそうだし、それからその EU 離脱っていうのもそうだと思うんですね。だからまあ、そういうふうに考えると、よほどなんか、焦ってんだろうな、みんなそのどうしていいかわからないんだろうな、そんなふうに思うんですね。だからこれはある種価値観の上昇なんですよ。自分がどこまで見てるかですね。自分のその、手元にあるお金のことしか見てない。あるいはその自分の作ってる商品までしか見ていない。あるいは相手のところで見てることができるか。すなわち視野の広さですね。 一番視野の狭い人ってのは手元のお金のことしか見えてないですね。で、もうちょっと視野が広いと、うん、まあ自分の会社あれば自分の商品、産業、業界というところで見ることができる。で、そこまででもやっぱダメなんですよね。御用達はそこまでじゃダメで、結局さ、なんか最後は安売りに走ったりですね、企業を売っちゃったりして、なんかなくなっちゃうわけですね。で、やっぱり最終的には、お客さん、世の中のことまで視野を広げて、その、まあ、言ってみれば、大宇宙の中の自分の役割みたいな発想を持ってないと、なかなか御用達をですね、貫くっていうのは難しいと思いますね。それはこの25年ぐらいの日本の様子見ててもそうで、だから経営者も働いている人も、相当その、成長していかないと、成長してその価値観を上げていかないと、御用達をやり抜くことってのはなかなか難しいですよ。でも逆に御用達をずんとやり抜いてる会社ってのはどんどんすごくなっていくわけですね。だから本当に究極の二極文化ですよね。エクセレントカンパニーだとかなんとかそんなこと言ったって、そんなもん5年も続かなかったわけで、結局のところその、いわゆるその長寿企業、老舗企業みたいなところっていうのは、いろいろとその、まあ、難しくはない、言われれば難しくないんだけど、やるのはなかなか難しいという、そういうなんか企業の運営の仕方してますよね。やっぱりその御用達をちゃんとできる、その体制が社内にちゃんとあるわけですね。その文化が、まあ歴代ずっとこう継承されてるわけですよ。だからこの老舗として活躍できるわけでありまして、で、だから現代におけるそういうなんか御用達の発想と行動できる会社と、まあ、市場原理主義で、社内ですらその食い合いをしている企業との落差っていうのが、本当に広がってる、さらにまた広がってる感じがしますね。で、ですから、その、まあ、脱市場原理主義で政治が動いて、経営も動いていくと、まあ、当面は混沌なんだと思うんですよね。欧米の政治見ていても、中国見ていても、ひたすら混沌ですよね。中国なんかはその、今何でもできるようにしてあるでしょう。革命やってもいいし、マネーゲームやってもいいし、党の方針というのは何やってもいいように、確か6つぐらい列挙してありますよね。だから、それはもう本当に、逆に言うと、その場しのぎで何でもするしかないというふうに読んでもいいわけで、だから、やっぱりその、堂々とここはですね、御用達を世界中でやっぱりやっていかないと、それはどこの国も救われないんじゃないかと思うんですね。だから、そのやっぱり、とにかくリーダーを取り替えないと難しいですよね。政治でも企業でも。で、当面はだけど、やっぱりその、御用達っていうのはさっき言った価値観の高まりから始まりますから、やっぱそれになる人の数はそんなに多くないんですよね。そんなに多くないんで、すべてを追うことはだからなかなかまだ難しいわけですよ。いきなり国会で御用達派がですね、過半数とかそんなことはありえないわけで、だからあそこはやっぱりこう、よくわかんない人たちの場所なんですよ。大企業もそう、数から言ったって、そんな御用達わかる人が、そんなね、国民の過半数っていうかその3分の2をいるってことはちょっとありえないですから、まあそのうちそうなんでしょうけど今ありえないから、やっぱりあそこは地獄のルツボみたいになってくるんですよね。国会とか役所とか大企業はどう見たって地獄のルツボみたいになってきちゃうんで、やっぱそういうとこから離れていることがとりあえず大事でしょうね。で、諸外国でもですね、やっぱ分かってる人は分かってるんですよ。御用達って言葉使わなくても、それに近い仕事をしている人たちは決して例外的ではありませんからね。いますからね。ただ、やっぱり日本と同じであまり目立たないし、それから、うずもれちゃう、ね、後継者なんとかなんかでうずもれてしまうっていうことがよくあるんですよね。雇用の流動性なんて海外もっと大きいですからね。だからまあ、こういうのを維持していくのは難しいんだけども、まあでもとにかく崩れていく方が、まあこんな調子でありますから、まあ小さくてもいいから、しっかりその御用達の仕事をしてるとですね、それは追い風がどんどん吹いてくることは間違いないですよ。だからあんまりこの変なこのマーケティングやってもなかなか今効果ないですよね。金かけていろんなことやっててなかなか効果ないし、むしろその長いお付き合いのお客さんを大事にするっていうことをやらなきゃダメなんで、まあそれは日本でも海外でも同じだと思うんですね。その辺のところのこの舵取りっていうんでしょうかね。まあ、市場原理主義でダメだと言った、その後、どう行動するかってことについて、相当やっぱり、関係者がですね、頭をちゃんと動かしてないと、これは乗り切れないんじゃないかなと思います。で、中途半端なことやってるとですね、要するにどうしていいかわからないという状況なんですよ。 もう市場原理主義でもなかなか通用しないことは分かったと。でもどうしていいか分からない。何をしようかと。地震喪失でこの腰砕けになっていくという、まあ、戦後の混乱期みたいな状況にこうなっていくわけですね。で、これは非常にもったいない話でありまして、ですからこう分かってる人から順番にその舵を切り替えていっていただいて、で、その人たちが成功し始めると、まあその他大勢の人たちもまあ、あっとついていくんですね。あ、これだってついてきますから、まあ後からだから皆さん来ますので、ですからまあ分かってる人がですね、先行するっていうことが今一番大事かなというふうに思っております。いずれにしましてもですね、経済も政治も本当にやり方変えていかないと成功しないなと思います。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、脱市場原理が待ったなしということでお伝えいたしました。では今日はこれで終わりさせていただきます。さようなら。